look at the funk.
はい。
はい。
急に始まりました。22歳大学生の会話。略してニニラジー。どうも、今日、クリスマスですが、午前中は映画館に行って、一人で映画を見て、寂しいミロテモスです。そして、
クリスマス本日は、友達へのプレゼントを買いに外を歩いていました。TKT です。
これどっちこれどうなってるか。ゲイン。
ゲイン。
こっち上がってる。こっち上げ。こ
あげあげ。
こっち上げ。オッケ
ー。あげ。
じゃあいい感じかん。はい。先ほどラブアクチュアリー会を取って、もうまだ酒が余ってるということで。うん、スパークリングですので、今日中に飲まなきゃいけないと。
はい。
ということで。
ですが、お互いもう、顔が真っ赤で決ま
る。もうね、もう無理よ。
いや、継ぐよ、俺は。
辛い。まあ、明日も明日で、忘年会があり。
そうですよね。
そして、まあ、明後日は実家に帰り、
うん。
年を越し、俺は、卒論をやんなくちゃいけないという、そういう、感じです。
いや、俺も、だって戻って実家に、
うん、
そっちで卒論書き上げなきゃいけないから結構似てるよ。俺も明後日帰るし、ね、
まあ今日はもう卒論なんて考えなくたくないと
です。アルコールで脳みそを溶かしていきましょう、
うん、まあちょっとまあ本当雑談をね、うん、たまにはね。
本当の雑談って
本当の雑談会ないよ俺ら。
何かしらに。
そう、何かしらテーマを設定して、やっぱ話しやすいからそっちの方が設定だけど、あんま雑談はしてない。
ですね。
俺ね、今日ちょっと話したいことはね。
うん。
まあ、今日は、ボーダー二つの世界という映画を見に行ったんですよ。
うん。
これなんか、この切り口だとなんか、映画の話になりそうだけど、映画のあらすじとか言いません。うん、まあ、話したくなったらその回はまあ、撮りますわ。
うん。
まあ。で、まあ、そのまあ、ボーダーっていう映画を見て、
うん。
まあ、軽く説明すると、うん、カンヌの、カンヌ映画祭の、
うん。
ある視点部門っていう。
ある視点。
ある視点部門っていうのがあって、
うん。
それは監督賞とか脚本賞とか、
うん。
男優賞とかではなくて、ある視点部門っていうのがあって、
うん。
それはなんかその、独特な、視点の映画、それこそ、まあ、ある視点部門だから、
うん、
ちょっとこう不思議な、
うん、世界観が不思議とか、
世界観が不思議とか、
そういう
映画で、今回見たボーダーも、もうまさにそういう映画で、
うん、
もうね、年末になって、
うん、
ネットフリックスとかも、
うん、
なんか最近見たのだとマリッジストーリーっていうやつとか、
マリッジストーリー、
まあ、あとアイリッシュマンとか、なんかもうネットフリも全力出してきて、
うん、
なんかもうやっぱ、ね、年間ベスト10みたいなの決めたいんだけど、
うん
うん、大変よ。
ここに
来て決まんない
10に食い込んできそうな作品がね、は
い、もういくつも出てきてきついっすっていうガチできついっていう。でまあ、
うん、
ボーダー見終わってさ、でまあそのパンフをね、ちょっとあんまり結構めっちゃ良かったから、
うん、
パンフレットを買って、
うん、
まあそれをですね喫茶店に行って読んでたわけですよ、
うん、
そしたら隣の女2人がの客がいて、
うん、
結構でかい声で喋ってるわけ、
うん、
何喋ってんのかなって聞いたら、
うん、
なんかクリスマスの昨日のそのイブの、
うん、
なんかその人と女の人は彼氏がいるらしくて、
うん、
なんか愚痴を言ってんのね。
怖いっす。
愚痴言ってるわけ。
うん、イブで彼氏がなんとかだったんだよねみたいな。
なんかなんだっけな、なんかプレゼントをなんか一緒に開けるでもなく勝手に開けててみたいなこととか、うん、なんかなんだっけな、なんか時間なんか。なんか約束したのになんか なんか全然なんか仕事を遅れるとか仕事で遅れるとかなんか
約束の時間に来なかったとか、
ぐちぐち言ってて別れろって思った。そんなぐちぐちぐちぐち言うなら、
まあね、いやでも愚痴は言うもんじゃないの。
なんか聞いてて、聞いててなんかめっちゃなんか悲しくなったんだよね。クリスマスなのに女同士で、
うん、
まあ一方的だったけどなんか愚痴を言って、男の
聞いてあげてる方も
かわいそう
だ、ね、そうだ
っていうね。
そうか、
うん、マジでかわいそうだった。
いやでもそういうもんなんじゃないの、付き合ってればお互いの愚痴とかさ。でもクリスマスってさ、
うん、
どっちにしても期待度が高いんじゃん、
うん、
そういうイベントだし、
うん、
だからこそそういうギャップがあるんじゃないの。本当はこうの方が良かったのにみたいな。
まあクリスマスはねえ、クリスマスの日だからこそやっぱりお互いにさ、そういう悪い点もさ、
うん、
受け止めてさ、
うん、
やっぱ祝うべきなんじゃないの。
だから彼女は、
うん、
ラブアクチュアリを見ればいいよ。
そう、彼氏と彼女はやっぱラブアクチュアリ見てくださいっていう、うん、まあそういうことを彼女がいない男2人が語っているというラジオ番組が、22歳大学生の会話ですね、うん、
非常に気持ち悪いです。
素晴らしいコンテンツですねこれね、うん、
需要ありますかね。
需要ありますよ。
ある
ありますよ。そんだってさ、
世の皆さんに希望を持たせられて
る、ね、リア充がよ、
うん、
なんか今年のクリスマスはこんなプレゼントを買ってみたいな、
うん、
誰が聞きたいんじゃそんな。
まあね、そうよ、
聞きたくないでしょう。
そういうラジオはね違うと思うんです。
そのポッドキャストなんてやっぱり恋人いない人が聞くもうだからさ、
もうね、いやいいんじゃないですか。いないはいないで、
うん、まあ俺は
楽しいよ。
俺もいいっすね。クリスマスはクリスマスで好きだしね、うん、クリスマス映画もやっぱいっぱいあるしね。
ね、俺は逆にラブアクチュアリーを今日知れたっていうのはかなりでかいからね、うん、クリスマスで。
そうですね、
全然彼女と過ごすクリスマスより有意義かもしれん、知らんけど。ミロティモスが泣いています。
泣いてない、眠い酒が回りすぎて、ね、眠い。
まだあっからね。
あ、でもまあまあ、もちろん全部注げや、それ、ね、注ぎなさい、それ。
自分も弱いっすよ。まあこのニニラジ送ってる2人は酒が弱いことで有名なんですけども、
え、結構この酒なんか強く感じんな、
うん、
なんでだろう。あれか、俺らコーラも飲んだからなんかカンカンの赤コーラ飲んだから、
うん、500のね。
やっぱりあれやね、ピザとか、
うん、
そういう油
ハンバーガーとかね、
ギトギトのものはやっぱりゼロカロリーとかじゃない赤のコーラ、
うん、
が一番合うね。
ジャンクフードにはコーラだね、
うん、
ピザ、
もう砂糖の塊やけど、
うん、糖質の暴力、
うん、
でもあれがうまいんだわ。
まあね、あれが一番うまいし、
うん、今日もうまかったろ。
今日もめっちゃうまかったわ、
ピザコーク、
うん、ていうかさ、昨日さ、
うん、
クリスマスイブでさ、
うん、
まあ別にクリスマスイブ誰と過ごすわけでもなかったけど、
うん、
なんかチキン食いてえなと思って、
う
ん、ケンタッキー行ったんだよね、バイト終わりに、
うん、
でケンタッキーってケンタッキーで俺何が食いたいかって、なんだろう、ケンタッキーのチキンあんじゃん、うん、わかる、普通のノーマルなやつ、
うん、
あれが食いてえって思ってケンタッキー行ったの昨日、
うん、
そしたら なんかケンタ、クリスマスシーズン、クリスマス期間だけ、なんかクリスマスメニューみたいなのになってて、その、
限定
普通の日に売ってるやつ、売ってるメニューじゃなくて、クリスマスメニューになってた。だから、なんだろうな、何々セットとか、なんか、クリスマスセット A みたいな、B みたいな。で、それ見て、で、行って、店員さんにどうしますかって言われて、見てて、初めて見るからさ、悩んでて。で、俺はずっとバイト中も、ずっとあの衣の、あのチキンが食いて、
いつもの
チキン。ザ・ケンタッキーチキンが食いたかったんだよ。で、行ったら、それがなかったんだよ。
ないの？
なんか、セットでも、なんか、本当にその、クリスマスの、クリスマス骨付きチキンみたいなのじゃん。あれはあったんだけど、あれのセットみたいな。あれとポテトと、なんか、チキン、ナゲットみたいなののセットとかはあったんだけど、俺が求めてたザ・ケンタッキーフライドチキンがなかったから、嘘だろって思って。だから俺ちょっと、すいません、やっぱ大丈夫ですって言って帰った。
マジか。
だってあれが食いたかったもん。別にそんな、なんか、
わざわざ別の買う
必要は。別の食いたいって思ってなかったから。
そうなんだ。
衝撃だった。だから俺、セブンイレブンでチキン買ってくると。
7チキ。
でもセブンイレブンもなんかね、クリスマスなのか知らんけどね、骨ありみたいになって。
最近コンビニ骨あり多いよな。
そう、骨なし骨ありで、なんか値段見たら、なんか骨なしのやつ、普通のいつ持ってるやつは、だいたい180円ぐらいでしょ。骨ありになるとなんか急に230円ぐらいになって。
そう。
え
230ならまだ言う方じゃない？え、300とかしない？
そんなする？
280、90のイメージある。
だからなんか別に骨なしでもいいかなと思って骨なしにしたんだけ
ど。まあ、気分じゃない？
ね。
やっぱ、クリスマスはさ、七面鳥っつーが。
そうね。
骨ありのやつ
を。ターキーのやつをね。実家の時は、俺実家の時は、結構毎年、ターキー食ってたよ。
いいな。
母さんが作ってくれてたけど。
うちオードブルだったな、クリスマス。
あ、マジか。
それかなんか焼肉とか。
ホ
ットプレートとかで。
でもなんかやっぱり、家族で過ごすクリスマスがやっぱ一番いいっすね。いいっすよね、やっぱ。
まあそうっすね。
家族と過ごすクリスマス。
10年前ぐらいの。
でも戻りたいわ。
クリスマス。12歳の頃のクリスマス。
もう枕元に、ねえ、あの、ちっちゃい頃のクリスマスってめっちゃ、
なんだったんだろう、ね、
ワクワクしてただろ、あれ。
あの高揚感。
あの、イブのさ、日にさ、
明日の朝何
来るんだろうな、プレゼント、そう、何が届くんだろうな、って言って、ワクワクしてたあの、時。
あのときめきはなかなか来ないよね。
あれはもうアメリカンスリープオーバーでしょ。
出ましたよ。
あの、神話は、中大の。
アメリカンお泊まり会ね。
いつまで信じてたの、サンダさん。
俺は結構早かった。小3ぐらい。でも、その神話は崩れた。
マジ？でもなんか。
俺、朝5時ぐらいに、パッて目覚めたんよ。たまにあんじゃん。そういう時
ある？
なんかこう寝てて、なんか音すんなってなって、パッて目覚めたら、おばあちゃんがプレゼント持って枕元に行って、そこで気づいちゃった俺は。
ガチ？
あ、なるほどね、察したよね。
マジか。でもなんか大体さ、なんだっけ、俺は確か小4ぐらいで、まあなんかもう噂になって、その
サンタいるいない、
サンタいるいないっていう噂が流れて、でまあ、そうなのかっていう感じ で
自然と思ってったって感じか。
そうだね。
まあね、でも何言っちゃ悪いけど、制度、めっちゃいいよな、子供からしたら。
マジでいい。
夢があるよな。あんだけさ、次の日楽しみに寝ることってないよな。もうだって今さ、バイトだ卒論だってさ、
うん、
次の日を迎えたくない日々が続いてるわけじゃないですか。
うん、
それからしたらさ、
そうっすね。
あのクリスマスイブの夜は最高よ。
ちゃんと手紙書いてたもん俺。
サンタさんに。
うん、
そういうのあったな。
じゃあ、あのツイッターで、
うん、
あの話題 の, そのサンタさんはいるかっていう知恵袋の、
うん、
ベストアンサーをちょっと読みましょう。読んで、うん、クリスマス会は終わりましょう。
うん、
宮司
これ気になる。
あのちなみにこの、ま、質問なんだけど、
うん、
私はサンタさんがいると思ってます。逆にないと言ってる人の意味が分かりません。
うん、
サンタさんという職業前テレビでもやってました。サンタさんのプレゼントは絶対親がくれないようなものをくれます。
うん、
どうしてサンタさんは家に入ってこられるのか。お母さんはイブに鍵を開けてると言ってました。
うん、
サンタさんへの手紙を枕元に置いたら次の日ちゃんと返事が書いてある。しかもスラスラの英語で、お父さんとお母さんはこんな英語書けません。
うん、
どうしてサンタさんが空を飛んでる様子の動画がないのか疑問です。詳しく教えてください。みたいな、うん、小6の人が、
うんうん。
で、このベストアンサーがね、いいっていう。サンタさんはいます。
うん、
正確には、初代サンタクロースではなく、何代目かのサンタなんですが、
うん、
細かい話は置いといて、とりあえずサンタさんはいます。
うん、
ただ、最近の場合、プレゼントにサンタが直接関わってないことも多いです。
うん、
昔のようにサンタさんがおもちゃを作り運び配っていた時代とは変わりました。
うん、
まず家の中に入れません。
うん、
煙突とかないし鍵かかってるし、そもそも勝手に入ったらダメだし、
うん、
サンタがプレゼントを持ってきたとしても玄関で親御さんを呼んで受け渡してサンタさんの代わりに枕元へ置いてもらうことになります。
なるほど。
そして何より子供の欲しがるものが市販品になったことです。
うん、
何々っていうおもちゃが欲しいとか、何々ってゲームが欲しいとか、携帯電話とか iPod とか、こうなるとサンタさんにはもう作れません。
うん、
サンタさんに作れないなら私たちが代わりに作りますよとたくさんの企業が作ってくれているわけですが、うん、全国へ運ぶところも運送会社がそのままサンタさんに代わってやっちゃってます。
うん、
つまりプレゼントを制作して輸送して枕元に置くところまで全てサンタさんの代わりに私がやりますよという人たちだけで済んじゃうんです。
うん、
サンタさん自身が関わる部分はほとんどありません。
うん、
一人のサンタが全て行うのではなく、力の小さいサンタ役の人がちょっとずつ役割分担してるわけですね。トナカイで世界中を回りというのは残念ながら今はイメージだけですね。
うーん、
これはちょっと寂しく思うかもしれませんが、子供が市販品を望むことが多くなった時点で避けられない時代の変化だったと思います。ただ一つ言えるのは、今サンタの代わりにプレゼントを作っている人も、このプレゼントを受け取った人が幸せになるといいなと思いながら作り、運んでいる人もこのプレゼントを受け取った人が幸せになるといいなと思いながら運び、枕元に置く人もあなたの幸せを願って置いているんです。サンタクロース一人があなたの幸せを願っているのではなく、他にとてもたくさんたくさんの人が子供たちの幸せを願っているからこそ枕元にプレゼントが届くのです。それはとてもとても素晴らしいことですよ、本当に。あとあなたも将来こうしたサンタの代わりを担うことがあるかもしれません。
うん、
人に幸せを与える側に参加できるというのは、これまたとても素晴らしいことなので、機会があったらぜひ、どうぞ。という。
最高すぎるな。すごいな。
なんかそういうことですね。
なんか全ての矛盾を覆したな、この人。
いいよね。
素晴らしい
っす。サンタさんはいるのかっていう。君がサンタさんに なるんだよと。
誰もがサンタさんですよと、
うん、
なるほどね。というわけで今回のニニラジ雑談会は以上かな。
なんか雑談
っていうかね、
っていうかもうクリスマストークみたいになってました
ね。
もうなんかもう
もうミロティモスがお眠なのでは
い、やめましょう。
今回はここまでになります。それでは皆さんメリークリスマス。
え、てかさ、
おい閉めたやんけ今。
てかさ、
おい、
俺あれだな、年間ベストみたいなのも撮りたいな。
ああ、
え、でもさすがにちょっと今日は無理だな。
うん、俺ら帰省しちゃうからね。
うん、
年内あと撮れるか。いや無理だな、
年内は無理無理。どうしようかな。まあ年間ベストは一人で撮るか、まあ年明けてからかなっていう感じですかね。ということで皆さんはお疲れ様でした。
お前が締めるんかい。